花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
4-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、もう東京やべえよ、暑さがマジで。
あー、なんか40度近いんだっけ。
なんかね、そんな、うん、もう感じですよ。サウナかよっていうぐらいの。
あ、でもサウナだよね。なんかこう苦しいもん。
うん。
うん。
40度とかさ。
最高がだよね。なんか最高気温が40度ぐらいで。
うん。
みたいな、なんかそんなのをニュースで見たよ。
やべえよ、マジで。
だけどさ、あの、伊集院さんのラジオ聞いてんだけど、バカ字から。
うん。
あの、実はまだ、本気出してないらしいよ。
その、なんだ、暑さ、
暑さが
夏が。
なんか、なんだっけ、あの、天気予報士のさ、
うん、
あの人誰だっけな、あの、石原、あ、吉住さん、そう、さんに聞いたんだって。
うん。
そしたら、あ、まだ、あの、本気出してなくて、
うん、
今空が真っ青でしょ、
うん、
あれってまだ本気の前なんだって。あの、もう一段階あって、
うん、
本当に暑い時は、うん、空がこう水蒸気でちょっと曇るんだって。
マジか。
そう。それが本気の暑さの時で、
うん、
あの、まだあるよっていう。
もう、
うん。
あ、俺はあと3回返信を残してるみたいな。
そう
感じ。これがどういうことかわかるかみたいな、フリーザ的な感じ。
うん、
もしかして。
まあ、これは、メラだって感じ、ね。
ああ。
うん。
やばいね。
うん。メラゾーマじゃないぞって。メラだぞっていう感じで、えっていう。
やばいね。
らしいよ。だからまだ、あの、空が真っ青の時は、
うん、
あの、もう一段階あるんだなっていうのを、覚悟しといた方がいいって言われて、
マジか。
ゾッとしたっていう話をね、してたよ。
俺は今日さ、あの、うん、まあ、今テレワークでね、あの、家で仕事する日とオフィスに行く日と今半々ぐらいになってんだけど、
おうおうおう、
今日はテレワークの日で朝から家にいたので、
お、
だから、あ、これで死なずに済むかもしれんみたいな、あの、ピッコロがさあのネイルさんと融合してきてさ、
うん、
でフリーザの1回目変身したやつと互角に戦ってたから、
はいはいはい、
これで死なずに済むかもって思って出たんだけど、
うん、
外に出た瞬間に俺はあと2回返信を起こしているっていう暑さだったから、やべえと思って。
そうなのよ。
もうおしまいだっていう。
そう、もう、何や、もう、あの、絶望してる時のベジータ
でになってしまって、
そうえ、そんなになっちゃうのっていう。
やばい、やばいっすよ。そうなのよ。
まあ、今これを聞いた人もみんな、
うん、
もう絶望だってなってると思うけど。
いや、ほんと、マジで、だってさ、うん、おかしいですよっていう感じ。明日の天気見ると、
うん、
東京ね、
うんうん。
37度ですよ、最高気温。
はいはいはい。
最低気温25度。やばくね？
だってもう、体温超えちゃってんだな、みたいなさ。うんうん、
で、なんか、東京都の熱中症情報みたいなやつで、
ほうほう、
危険ってなってるね。
危険。
屋外での活動はなるべく控えるみたいな。
やばいよ。
やべえだろ、これっていう。
危険。
危険ってな、赤くなっちゃってるから。
やっぱりさ、年々暑くはなってきてるよね、多分。
いや、だって、こんな、何、そのさ、危険とかいう風じゃなかったでしょっていう。
そんな警報がさ、出ることってまあ、なかったしさ。
うん。やばくね？
やばいよ。
だってこれ、東京都心36度台、6月としては観測史上1位。
おお。
7月初めにかけて厳しい暑さって、これよりさらに厳しくなるのかよっていう。
そうだよ。だから、もう一段階あるし、あと、梅雨も多分もう明けたんじゃない？
そう、なんか梅雨明けたらしいよね。
なんか2、3日ぐらいでもう、うん、もう梅雨も死んだって感じなんじゃない？
もう、ねえ。う
ん、秋が死んだ、春が死んだ。
わしらの想像よりはるかに早いって、
あ
の、
そう、
サイヤ人二人がね来てしまうっていう。
そうなのよ。はるかに早く、もう夏と冬しか残ってないから。
マジかよっていう。悟空早く来てくれっていう。そう、まあこの天気の場合の悟空が何なのか分かんないけど。
そう、分かんないけど、何があ
れなのか。でも、これマジやばいね。
だから、もうね、日本が四季から二季になるのは、もう時間の問題ですよ。
やばい、ステップ気候とかになっちゃうよ。
そうよ。
温暖湿潤気候じゃなくて。
うん。
いやそんな今日この頃ですが、花井さんはいかがお過ごしですか？はい、
そうなんですよ。もうこの時にはどんぐらい暑くなってるのかって感じなんですけど、一つちょっと告知がありまして。
はいはい。
はい。まあ、前回も告知させていただいたんですけど、
うん、
8月20日土曜日、
うん、
大阪はナンバーみそのビル2階にあります、はいはいはい、
うん、
まあ、ベニズルさんでですね、うん、スナックラブハンターというね、
うん、
はい。私たちがホステスになってですね、スナックを1日やるというので、
はいはいはい、
でなんとワンドリンク、
うん、
そしてお
ばんざい
そしてオリジナルライターがつきまして、そうです、作りました、この時のため。やっぱこうね、昭和の香りの残るあのライターにこう名前が入ってるやつね、やっぱ名前入りライターがいいんじゃないかっていうので我々考えまして、ノベルティを作ろうって。
なるほどね。
はい。なのでこれあのライターもついてまして、で、あともうホステスのショーもついてますから、う
ん、おすごいね。
もう実質タダなんじゃないのかなっていう感じではございますが
、うん、
まあ、一応ねあのライターができましたよっていうのは私のツイッターの方でねありますんで、
はいはいはい、
なんですけども、うこの8月20日にはもう日本はどれぐらい暑くなってるのかちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、よかったら涼みに来てください
ですね。
はい、うん、いやーまずいね。なんか、あれ、なんか私もさ、ちっちゃい小型の扇風機デビューするわ。
あの、なんか、
うん、
街中で女子が持ってるやつ。
そうそう、女子がさ、こう、バーって、電車の中に駆け込んできてさ、
うん、
バーって顔に当ててるさ、
はいはい、
顔だけでも、みたいな。
あ、
顔だけでも汗を乾かすんだっていう。あれかな、あれと首になんか巻く、
うん、
最近なんか100均とかでも売ってんだけど、なんか輪っかみたいな、
ね、なんかあるね。
そうそうそう、あれ、う
ん、なんかあのハンディの扇風機さ、
はいはいはい、
なんかこう魔法少女のさ、
うん、
持つアイテムみたいだなっていつも思うんだよね。なんか、
おお、
形的にね、
はいはいはいはい、う
ん、なんかララベルステッキみたいな。
あ、そう、あ、そう、それ出してほしいね。
あ、魔法少女型のやつ、
うん、うん、魔法少女の、ただちょっと年齢制限とか、
あ、
やっぱいるかな、必要かな。
まあ、
ちょっとおじ、なんか、うん、
う
ん。
そうね。
うん。
確かに、なんか、セーラームーンのね、
はいはいはい、はい。
やつになんか、長さ的には似てるんだよな。
あ、わかる。
なんていうの、このセーラームーンのステッキ。
なんか、わかる。
なんかの、
ちょっと
短めの、そうそうそう、やつ、う
ん。あるある。
うん、
あ、ショート。
のぐらい、そう、ララベルステッキとかもっと長いから、
うんうん、
そうなんだよ。あの、月、三日月のやつ。
うん。
なんていうんだ、あれな。
あれなんだろうね。
うん。
あれ、何使ってたんだろうね。あれ似てる。
あれに似てるよね。
うん。
俺、あの、プレミアムバンダイにそそのかされて持ってるのに名前がわからんっていう。ムーンライトスティックかな。
うん。
そうそう。これ、こういう、そういう感じの大きさだよね、このハンディの、ね。
そうそうそう、
うん。
あ、それがいいじゃん。それ出そうよ。
てか、あれ涼しいのかね、よくわかんないんだけど。
まあ、そう、だからまあ、うちわとか、うん、扇子とかだと、人力だから。
ああ、それをこう、なんというか。
うん。
自動でやっている。
自動でやってくれるっていう。
あ、
ね、まあ、まあ楽なんじゃない？こうちょっと机の上とかにポンって置いといて、
うん、
風を浴びる。
ああ、首掛け扇風機っていうのもありますね、確かに。
あ、首掛け扇風機か。
ネックファンって書いてある。
はいはいはいはい。
ああ、なるほどね。
ああ、それもなんか、いいかもね、その、うん、なんか家事とかするときに、
ね、うん、なんか手で持つのを持ってなきゃいけないからさ、
うんうん、
ネックファン、
それだわ、
うん、 急速冷却ネックファン、あ、うん、こういうのがいいんですかね。
とはもうちょっと最近はこう現場の人とかが着てるけどさ、うん、ジャケットに扇風機仕込まれてるやつあるじゃん。
はいはいはい、はい、あるね。
うん、あれがもっとこう一般的に出回るようになればいいんだよね。
そう、あのバックトゥザフューチャー2のさ、
うん、
未来でマーティが池に落っこった時にさ、
うんうん、
なんかボワーって勝手に乾く感じの、あの、
うん、
服のようなね、あんな感じのやつ、
あのやつなんかちょっとこう膨らんでるんだけど、
グ
ッて、そう、あれがもうちょっとこう、まあでもあれを着なきゃいけないようになるんじゃない今後。
マジっすか。
で、暑すぎるし、
まあね、
まあもう絶対にクーラーが必要な時代になってきましたよね。
まあ、そうだね。うん、いやだって危険だからね、うん、そう。
危険、そう、危険って言ってるから、うん、天気予報に危険って出ちゃうんだから。
やばいっすよ。
うん。
いや、ほんと暑さでね、やられるっていう。
そう。
なので皆さん、十分注意して、
そうですね、う
ん、過ごしていただければと思います。
はい、
じゃあメッセージいってみましょう。
はい、
ね、皆さんありがとうございますね、たくさんメッセージいただきまして、はい、
ありがとうございます。
まずはお魚くわえたドラ猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
バグネーキートさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
頑張れゴエモンのゲームボーイ一作目に、うん、さらわれたエビス丸というのがあるのですが、
うんうん、
そのステージ8の陸奥の国が今でもトラウマになっていますと、
うん、
でこれは、ステージ開始早々に、
うんうん、
女の人がなんか団子を差し出してきて、ゴエモンがそれを食って毒に侵されてしまうと、
うんうん、
でその毒を消すために、ミコというそのままの名前のミコと女の子が海の主にお願いをして解毒剤をもらってくるという流れになると、
うん、
なんだけどその海の主に会いに行くステージの難易度がもうめちゃくちゃぶっちぎりで最難関ステージになっていると、
うん、
ギリジャンやジャンプの幅をの調整を要求されると、
うんうんうん、
でしかも途中にある真珠を真珠ね、4つ以上集めないと解毒剤はくれないので、海に落ちないように進むことだけに意識を取られていると真珠を集め損ねて戻らないといけないと。
お
で、しかもその真珠は目には見えてなくて近くでジャンプをすると手に入るシステムになっているので、そこも含めて難所になっていると。
厳しくない？
厳しいね、うん、で真珠を集めてなんとか解毒剤を入手しても、
うん、
最後また来た道を歩いて戻らないといけないので、
うん、
集中力を切らしてしまうと簡単にゲームオーバーになると、
うん、
なるほど。で、まあ、その解毒剤によってゴエモンは命を一命を取り留めるのですが、
はい、
その一般人の女の子ミコがね、
はいはい、
最難関ステージを攻略することや、
うん、
ラストステージが妙に難易度が低いことも含めてファンの間ではネタになっていますと。お二人はこのゲームのこのゲームバランスおかしくないですかと感じたゲームはありますかと、うん、
お
で、ちなみにこの、さらわれたエビス丸は、
はいはい、
名作ではあるのですが、
うん、
いつものゴエモンのスタッフが作っているゲームではなく、
うんうんうん、
岩崎建設というところが作っている外注作品らしいですと。
ほ
う
ほ
う、そういう意味ではマリオランドとよく似た立ち位置にあるゲームかもしれませんということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
岩崎建設なんだ何の会社なんですか、ね、
なんで
建設会社、
建設会社が、
うん、ちょっとこれはあれですね、なんか謎なので、情報をお持ちの方は
本当だね、
うん、ぜひいただきたいかなと。
とにかく鬼の難しさっていう、
うん、のようですね。ゴエモンっていうか誰でも遊べそうな感じですけども、
うん、うん、雪姫救出絵巻も相当むずいと思ったけど、
うんうんうん、この
それ以上
かさらわれたエビスマリューのね、
うん、
陸奥の国がトラウマだということなので、
うんうんうん、
ちょっと情報何かご存知の方、
本当ですね、うん、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてマメピオさん、ありがとうございます。
はい、
バグネーキートさんは隠れてしまったけど好きというゲームはありますか、
うん、
私は、重光戦記バレットバトラーというゲームボーイカラーの RPG がまさに隠れてしまったゲームで好きなのですが、
は
あ、そういえば CM を見たことがありません。ゲームボーイ大百科という本から見つけましたと。
はいはい、うん、でありがとうございます。
バレットバトラーが発売された1ヶ月後にポケモンの金と銀が発売され、ポケモン人気に隠れてしまったのか、そんなに宣伝に力を入れてなかったのかしらと、うん、ゲーム雑誌には載っていたのかもしれませんが、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、私も知らなかったんですけど、
はいはいはい、
これね結構名作みたいですね、あの評価を見たところ。
へえ、なんかね、うん、お写真とか貼っていただいてますね。
そう、なんかポケモンとやっぱちょっと被るところがあるようで、
はいはい、
弾丸の中にこう、まあ、バレットだね、バレットの中に、
はい、
あのロボットが入ってて、
はい、
でバトルするときにそれを打ち出してロボットを召喚して戦うみたいな。
うーん、
でその出てきたロボットを捕まえて自分 の、
はいはい、
あのバトラーにするみたいな、だからポケモン的な感じの。あ、
本当だね、うん、バトラーのデータを集めバトラーを作り出せ、
うん、
だからもう
合成したりとか、
はいはいはい、
進化させたりとかできるみたいで、
お、数百種、
うん、で、あの、通信にも対応してて、
うん、
交換したりできるんだけど、ただやっぱちょっとあまりにもマイナーだったので、あまり通信で使われた実績はないかもしれません、みたいな感じだったね。
はいはいはい。
で、あの、やっぱ曲がいいという意見が多くて、
うん、
バトル BGM とか、
うんうんうん。
だからこれはもしかしたらポケモン金銀と被ってなければ、
はい、
結構良かった可能性が、
わ、
うん、あるっていう。まあ、もしくは、あの、ゲームボーイカラーって結構、あの、そんなにメジャーなハードではないので。
そうね。
もしか、あの、ゲームボーイアドバンスとかで出てたら、うん、もうちょっとこう、なんか、
うん、
流行ってた可能性はあるね。
本当だね、うん。なんでこれ、そうね。
うん。これ私も知らなかったです。バレットバトラー。
お
ー。まあ、私、あんまりね、ゲームボーイ、はそんなにやってないので、
うんうんうん、
メジャーなやつしか知らないんですけど、
うんうん
う
ん、
これありがとうございます。これ
はね、
名作ですね。
確かに
名作だったんですね。隠れて、
なんか本当だ、これアドバンスだったら流行ってた気もする。
そうね、うん、なんかね、
うん、
あのいろいろ評価見たんですけど、
うん、
もうあのグラフィックとかもゲームボーイカラーで多分トップクラスって書いてあって、
うん、
なので、あ、やっぱりちょっとハードの性能がもうちょっと良ければ、もしかしたらもう少し、
うんうん、
なんとかな、なんか、あの、売れたのかなっていう。
うんうんうん。
か、もしか逆に、初代ゲームボーイで出てたらとか。
ああ、そうね。
うん。っていうのはあるから。ゲームボーイカラーってやっぱちょっとね、
うん、
あの、なんていうの？アドバンスまでの、なんていうか、中間。
そうだよね。なんかちょっとつない、
そう、なんかつなぎ
みたいな感じだよね。
うん、ゲームボーイ持ってる人は、あんまりカラー買わなかったような気がするんだよね。
うん。
カラー専用のソフトとか。
そうね。
がない限りは。
うん。
そう、だから、ちょっと不遇だったかもね。これハードの選択がね。
ほんとね。
うん。いや、ちょっといいですね。こういうのを我々も知れるっていうのはね。
うん、ねえ。
うん。ありがとうございます。
ああ、ありがとうございます。
そして、レゲエ大使さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
キャプテン翼2のパスワードで、
うん、
ひらがなでベジータと入力すると、イラン戦から始まる最強パスワードを未だに覚えていますと、うん、松山くんがどんな場所にいても普通のシュートをするだけで大体ゴールに入ってしまいますと、
うん、
お二人も思い出に残るパスワードがあったりしますか、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、なんでベジータなんだろうね。
ねえ、イラン戦から始まる。
あ、
へえ、
なるほど。私はパスワードって覚えてるのは、桃太郎伝説のひらがなのふ。
ふだ。
うん、一文字で。
あれさ、なんか、普通にさ、載ってなかった？パッケージに。
マジで？そうなんだ。
なんか、ふが載ってて、
うん。
いや、なんか何回載ってたんだよ。それで、なんか、ふって入れてみようってなって、
うん、
入れたら、なんだこれってなって、た思い出、小学校の時の。
あ、マジで。
なんか出てたんだよね、それ。
あ、
そ、別攻略法とかじゃなくて。
まあね、一文字で最強ってすごいよね。
うん。
ふっていうね。
うん。
いや、あれは衝撃でしたね。
衝撃、衝撃。
うん。いやでもすごいね。松山がどっからシュートしても、ゴールに入るって。
うん。
まあ、まあ、確かにね、やつはあの、ディフェンダーだからね、あの、後ろの方にはいるんですけど、うん、で、イーグルショットもね、あの、うん、後ろの方から打つシュートですけど、どこにいても、普通のシュートでゴールに入るってすごいね。
すごい。うん、最強じゃん。
最強ですね。いやでもキャプツバ2はね、俺すげえ完成度高いと思うんだよな。
うんうん。
あの、もう、なんていうの？原作のストーリーはさ、もう超えて、結構オリジナルな感じになってるけど、
うん、
めちゃめちゃよくできてるし、
うん、
後々ね、原作にもこう逆輸入されたこととかもあるし、
うん、
何よりあのサイクロンっていうドライブシュートを超える、新必殺技を翼が打てるようになるんですけど、
うんうん
そのなんていうのかな、ドライブシュートって言えばなんか翼の代名詞じゃん。
そうね。
だからそれをまあ言ってみればカメハメハみたいな悟空の。
うん。
それをこう覆すさらに強いサイクロンを翼が習得するまでっていうのをちゃんと描かれているのがね、
うんうんうん、
あれがもうねすごい感動するんですよ。
うん。
そのジャイロっていう選手が
編
み出した、
はい。
シュートなんだけど、
うん、
その習得するまでのなんかストーリーが進んでいくとだんだん秘密が分かっていって、
うん、
最後の方に完成するっていう。
ああ
。もうただ、ね、サイクロンすげえガッツ消費が激しいから、
うん、
そんな何発も打てないけどね。
ガッツ消費、
うん。試合中に。
うん。
でガッツを回復する方法もないし試合中に、
うん、だからそうだよね。
うん。あのシステム本当によくよできてたと思いますね。
あれは良かった。あれはね、やっぱりアクション苦手な女子にもね、できましたから。
そうだ、前から言ってるけど、
うん、
あのシステムでスラムダンク出せよっていうね。
ああ、それはいい。それだったら
絶対面白いってっていう。
そうよ。
うん、
女子もさ、
うん
ね、すごくそうよ。やりたいんだから、女子だって。
うん。
うん。
まあ、あとは野球だったら。
ああ、そうね。
なんかドカベンとかかな。
ドカベン？
あ、じゃあ、あれだ、ドームくんだ、ドームくん。
ドームくんだ、そうよ。
ドームくんは、あのキャプツバのガッツのやつにすげえ合ってると思う。
すごいよ。
うん。
わー、出してほしいな。ね、なんかあの、本物の野球選手の名前使って。
そうだね。うん、
出してほしいよ。
いや
ー、うん、
ドームくんのガッツのやつやりてえなー。
やりてえ。
うん。メロディーボールとか投げたいね。うん、
メロディーボール投げたいし、ちょっと夜遅くは試合出れないんだけど、うん。うわぁ。
いや、あの、レインボースパークボールのさ、
うん、
分裂が増えるやつはやっぱガッツが多分増えるんだろうなっていう、
ね。あ、そうだね。
小指の回転を8分の1小節分早くするかよくわかんないですが、メロディーちゃんからのアドバイスで分裂数が増えるっていうね。
いいなぁ。
これ売れるんじゃねえかな。
ほんとだ。私はちょっと虎をやりたいもん。
打率10割だからね。
そうだよ。打率10割って何っていう。やりたいよ。
いやーいいね。
うん。
いいね。これ、ドームくんだなぁ。ガッツ消費型のゲーム、
うん、
出してほしいなぁ。
今こそドームミラクルジャイアンツ。
ジャイアンツだよ、本当に。もう早々に自力 V が消滅しちゃったからさ。
うん。
ジャイアンツがね。
そうだね。
これは、だって、落合すごいよ。ドームくんのさ、魔球2つも破ってるからね。
う
ん、
そう、落合すごいよ、ね。
マジですごい。あの、
うん、
いや、もちろん現実上すごい選手なんだけど。
本当にすごい選手なんだけど。
ドームくん見ると、落合の凄さが本当に、うん、やべえってわかるよね。
うんうん。
魔球を2個も破ってるっていうね。
そう。
すごいよね。
うん。
いやー、だって、落合を破るためだけに最後ね、あの、
うん、
なんか、魔球1個作ってるからね。
そうそうそうそう。対落合の。
対落合よ。
そうそう。
だって、ハイパースピンブラックホールボールだっけ？なんか最後のやつは、
うん、
落合に1と2と、さんみたいな感じ。なんか、タイミングがあって、撃たれてるからね。落ち合やべえよって。マジであれ、ね、落ち合のやばさがわかる。
そうだよ。
うん。
うん。
いやー、出してほしいな。
出してほしい。
めちゃくちゃやりたい。
そう、出してほしいし、マジで再放送してほしい。
どうか、ね、
そうなの、本名使ってるから、
そうだね。
なかなかちょっとできないのかもしれないね、許可。
うん。
うん。
そうね、クロマティとか出てからね。
そう、出てくるよ。うん。
いや、でも、ドームくん、マジで面白いからな。
そう。みんな、見てほしい。
うん。
うん。ドームくんももう今大人になってたらすごいいい年だけど。
まあまあまあね。
うん。うん、いや
あ、あとね、金田一。
はいはいはい。
あれですよ、雪夜叉伝説殺人事件まで来て。なんかね、どうやら一旦ここで配信終了っぽいんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
あれか、燃える橋のやつ
か。そう、菅橋、菅橋。いやー、やっぱ、知ってても見ちゃうね。
いいなぁ。誰だっけ、あの女のメガネ。
え、あれ、あやつじまりな。
あ、それ、あやつじ。そうそうそう。
あやつじさん。
あやつじさんだ。うん。
あの、飛行機事故でね。
そうそうそう。
生き残った人の中に、クゼマリナっていうのがいて、そのクゼマリナは親戚にもらわれていて名前が変わってるって言って、
うん、
その人はこの中にいる。その人は、あやつじまりなさん、あんただよ、みたいなね。なかなかねえ、
うん、
やっぱ最後感動的な、その
そうそう、
まあ、飛行機事故でお母さん亡くなったことで、あの雪夜叉になっちゃうんだけどさ、
なんかね、助けて、
そうそうそう、
みんながあの板をどけてくれたら助かったかもしれないんだよね、
う
ん、お母さん、
そう、大人4人いたから、
うん、
なんとかこう瓦礫の下敷きになって、うん、お母さん助けてって言ったらうるさいみたいになって、
うん、
突き飛ばされて、で、なんとか子供で一人助けようとしたけど、
うん、
できなくて、どんどんこう、潰されそうになって、お母さんが、
うん、
もういいのって言って、バーンって突き飛ばして、
うんうんうん、
お母さんが下敷きになっちゃうっていう。
うんうん、
で、あの人たち許さないみたいになって、
うん、
まあ、ネタバレですけどね、
うん。そうですね。
で、あの、最後に、金田一が、うん、あやついさん、あなたのお母さんは、こんなことを望んでなかったんじゃないのかみたいな。
うん、
生きて幸せになって欲しかったんじゃないのかって言って、
うん、
お説教なんて結構よって言って、こう手錠をかけられながら、うん、あのヘリに乗せられていくときにこう、
うん、
ちょっと一筋涙を流して、
うん、
ありがとう金田一くんっていう
お説教なんて結構よ、
うん
うん、
いやいい話だけど悲しいなっていうね、
悲しい悲しい、うん、うん、
菅橋ね。
うん。
いやー、なので、ね、ちょっと金田一、なんかこれで一旦配信終わりっぽくてちょっと残念なんですけどね。
うん。
もっといろいろ見たいのもあるのでね。
そうだね。
うん。なので、ぜひ皆さんも金田一見られるうちに見てくださいね。
はい。
マジで面白いので。
うん。
うん。というところでいいお時間になりましたので。
はい。
いや、でも本当マジで暑いので皆さん本当に注意してくださいね。
そうですね、うん、もう、
まあ、何注意すればいいのかあれですけど、
そうなんですよ。
なるべく外出しないとか、あの、必ず水とかを持って歩くとか。
そうだ、まあ、やっぱ日傘だよ、日傘。
日傘、ね、
日傘はいりますよ。うん。
まあ、あと、本当に、ちょっと、気分悪くなったりしたら無理せずに、一旦休んでから、とか、あと引き返す勇気、とか出かけようと思って、
引き返す勇気、
うん、してたけど、あと仕事行こうと思ったけど、ちょっとあまりにも暑くて体調が悪くなったりしたら、ちょっと一旦引き返すっていうね、
うん、
っていうので、ぜひ安全に過ごしていただければと、
そうですね、う
ん、思います。
はい、
じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあお願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ